じゃあ行きましょうか。
はい、はい、
後半風神さんからですね。
お、
まあ、っていうことは今週の YouTuber 批評。
はい
はい、風神さん50代男性フリーランスの方から。
はい、
はい、トウモロコシの会の皆さんこんばんは、風神です。
なんでその言い方なんだよ。
昨年2025年は妹かっこ次女が他界してしまい、途中から投稿しなくなり申し訳ございませんでした。
あ、そういうことだったんだね。
心配してたよね。
うん、
心配してないよ。いや、今心配してないよ。
当たりすぎたかな。
ああ確かにね、そういう事情がね、はい、まだ50代だから、うん、ね、妹さんも多分まだね50代でしょうから。
いや、それは早いわな。
本当に
ご愁傷様でした。
ご愁傷様です。まあまあちょっとね、死因とかわからないけど、やっぱもうね、健康には気をつけて。
うん、そうだね。本当そうだよ。
夫人様、
夫人様も本当に
絶対食べ物とかヘルシーじゃないでしょう、あの人。完全に憶測だけど。
あのね、YouTube でなんか激辛焼きそばを食べてみたみたいな、
うん、
もう500万人ぐらいがやってることはもうやんない方がいいですよ。
そういうことをやってるんですか、風神さんは。
やってるんじゃないですか。わかんないですけど。はい。
自分も兄弟が亡くなる年齢になったんだなぁと実感しましたが、少し落ち着いてきたので投稿したいと思います。
よかった、
よかった。
ね、はい、心の安定が一番ですから。
はい、話は変わりますが、話は変わります。まあね、まあいい、変えてください。トウモロコシの会の皆さん、はいはい、過去リスナー含むは、メンヘラ、いや、地雷系女子が好きですよね。
ね、心安定しすぎだろ。
喉から手が出るほどに、いや、地方アイドルよりも、サンドの飯よりも、食前食後就寝前のオナニーよりも。これ妹が死んだばっかの兄ちゃんがこんなメールを送って
浮かばれねえよ。
そんな皆さんのために私が数年間温めてきたメンヘラ地雷系女子 YouTuber を紹介したいと思います。メンヘラ地雷系女子 YouTuber と聞くと、皆さんはどうせお前が紹介するメンヘラ地雷系女子 YouTuber はゼパちゃんかゲラリンちゃんだろと激高してるかと思いますが、
むしろそのゼパちゃんかゲラリンちゃんすら分かんないからね。
ゼパちゃんはやっぱ薬から取ってるんですかね、名前は。
そうだね。
トウモロコシの会にそんな土定番なメンヘラ YouTuber は紹介しませんよ。で紹介されてるのが、ゼパちゃん、ゲラリンちゃん。カッコ、ゲラリンちゃんはカッコ、TikTok の方が動画が多い、カッコ閉じる。って注釈が、
はい、
はい。ありますけど。ん？あ、まあ、紹介しないわけね。紹介しないのに一応リンク貼ってあるってことね。
そうそうそう、この人ね。
はい、一応見てみる？ゼパちゃん。
はい。
はい。どういう？
ゼパちゃんは、顔を見たら知ってました。
ああ、いやいや、さすがだな。まあでも、これは、有名な、60万人もいますよ。60.5 万人も登録者数が。
そうだね。
これは大手と言っていいでしょう。はい
はいはい、うん。
うん。
はい。なんかタイに行ってますね。
ああ、はい。タイとか行くよな。ちょっと、
ゲラリン
ちょっと登録者数の多い YouTuber ってタイとか行きがちだよな。
そうっすか。ゲラリンちゃんはこれか。
うん。スレンダーな、マスクをしている、TikTok の15万フォロワー。
はい、
うん。
ここは、はい。なるほど。はいはいはい。
まあでもこれはだから大手の人たちですもんね。
そういうことだよね。
はい。は紹介しませんよってことですよね。
はい、うん。そういうことだ。
私が紹介する YouTube チャンネルは、ルスキニアさんのゲーム業界解説、 括弧旧ユニバーシティオブルスキニアです。
はい。
ソニー括弧 PS5 信者のルスキニアさん、任天堂括弧スイッチや任天堂信者括弧任天堂原人括弧が多いな。
任天堂原人って言い方初めて聞いたんだけど。
PC 原人以来ですよね。任天堂じゃねえし、ね、PC 原人は。例えば任天堂原人の顔はクリス松村のアナルのように汚いんですよ。いや、あ、ルスキニアさんの発言ってことね。
はいはい。
ゴールド免許の暴走族かよ。などと言い、任天堂原人、かっこ任天堂信者を小馬鹿にする内容です。ん？うん。まあ、わかったわかった。まあ、ゴールド免許の暴走族かよ。これはどういう悪口なんですか？
ね、これ配信で見てるときは面白いんだろうね、きっとね、はい、文章化して途端につまんなくなってるっていうね。
あ、だからまあ本当は暴走行為とかしてないの、なんか最大手とかに甘んじて任天堂、なんか最大手のファンっていう浅いやつらっていう意味かな、はいは
いはい、そういうことなんだろうね、
うん、あと霊感があるらしく、おじいちゃんやおばあちゃんの霊が現れるたびに、え、なんで今おじいちゃん出てくるの？とうとう、ツッコミを入れたりしています。まあ、これはちょっと面白いかもね。ゲーム配信しながら、一番なんでおじいちゃん出てくるのは、確かにちょっと面白いかもしれないけど。動画の締めには必ず、お願いしますの、魔の部分で、マッスル北村と必ず言うので、ぜひ聞いてください。
これさ、本当子供とかがさ、お父さんとかに、うん、こうやって言うからもうすごい面白いから見てよっていう感じだよね、うん、
しかもこれ魔の部分じゃなくてお願いしますの部分だよね、多分お願いしますする北村だよね、
はいはいはい、
多分ね、か風神さんの言ってることが正しいんだったら、お願いしますする北村すって言ってるのかな、まあ、それどっちか分かんないからね、憶測で物を言うわけにいかないからね、はい、ここまで読んで、トウモロコシの会の皆さん、過去リスナーを含む、は気がつかれたかと思いますが、一番初めの頃の顔つきと最近の顔つきがガラリと変わってますよね。読んでわかることある。単なるイメージチェンジではなく、ある日、ルスキニアさんは、任天堂信者に襲われ、顔面骨折という悲劇に見舞われ、そのため顔の感じが変わってしまったのです。いや、それちょっとシャレにならんな。え、任天堂信者に襲われて、本当？いや、ああ、だから多分これも本当は整形してるのをそう言ってるってことだよね、多分ね。
だよね、絶対にそうだよね。うんうん、今見てますけど。
はい。
はい。
トウモロコシの会の皆さん、かっこリスナー含む。そんなかわいそうなルスキニアさんのためにも、ルスキニアさんのメンバーシップ、かっこ形成外科6万8000円付きに入ってください。お願たき。今日はこの辺で筆を置きたいと思います。ドンドン。はい。
はい。もう本当に、もうちょっと妹さんのこと考えてみよう。
いや、考えてるかもしれないけど。あ、ルスキニアさんがすごい、大怪我、あ、確かに。
今動画を見てますけど、まあこれまたちょっと時代とも違うよね。
うん。まあこう非常にね、こう鼻とかを怪我してるような涙目の。ものすごい目がぼってりとしてるルスキニアさんが、
うん、
TikTok かで、
はい、
ショート動画か YouTube のでやってるという、はい、
でも結構この人は、うん、あんまり思ったほど見られてないね。800回とか1600回とか、
はあはあ、
よく探してきたね。
ルスキニア（括弧医学生のゲーム業界解説） ゲーム業界の解説なんだね。ああ。
はあ。
はあ。確かに。YouTube の動画も別に2000回とか3000回とかですからね。
そして、あまり続けてみようとは思わないタイプの、
うん、
なんか、嫌な感じだよね。
いやいやいやいや。それルスキニアさんのディスはやめてください。ね。風神さんへの悪口はいくら言ってもいいけど、風神さんが紹介してる YouTuber の悪口はやめてください。
はい、まあまあ、頑張ってください、これは。まあ、あの、風神さんは今度、どうやってこういう人を探してきてるのかを、
はい、
検索ワードとかを添えて送ってきてほしいですね。
なるほど。確かに、検索の仕方に風神スキルがあるかもしれないですからね。
そうそうそうそう。
うん、気持ち悪そうだよね。ね絶対気持ち悪い検索の仕方してるでしょ。
そう、そうだと思うから、それを知りたいよね。うんうん、そっか、まあまあ、でも、まあ、今回はじゃあね、うん、あのちょっとかわいそうなこともあったと思うから元気出してほしいんで、
うん、
2ティライ目です。
はい、よかったですね。
はい、
うん、また例によって何にもお名前とかアドレスとか性別職業とか書いてない、
はい、
完全匿名のメールですね。
はい
はい、うん、大体ちょっとやばいやつが、ちょっとやばいやつっていうか、まあ普通のお便りを送ってくれる人はちょっとやばいやつらで、だいぶやばいやつらが、うん、そういう完全匿名で送ってくるんですけど、このラジオって
ちょっとピリッとするよね、そういう突然来ると ね、
挨拶もありまして、本屋で建築関係の月刊誌を立ち読みしているとどこをどう読んでも愛想さんの吉田御殿の話が掲載されていました。何これ、誰が書いてんの。吉田さんでした。悔しいです。最近コロナになってずるずると治らずに後遺症は続いてしまい、仕事を辞めさせられました。俺は無職です。しかも咳のしすぎで肋骨が折れています。雑誌は買って帰りました。何度も読んで歯ぎしりしています。泣きたいです。あの、まあ、私が建築知識連載してるんでね、
はい、
はい、それに、まあ、愛想さんから聞いた愛さんのお母さんの実家の吉田御殿と言われたね、すすきのにあった、飲食店、増築に増築を重ねて空論場みたいになってた吉田御殿と言われたところについての話をちょっと書いたんですけど、これ愛想さんの身内ってこと？
いや、なんか知らない人なんじゃない？だから、
うん、
そのなんかその話を多分ラジオとかで聞いてて、
でもだからでしょ？だから絶対俺経由で知ってるはずじゃん。アイソさんから聞いたんじゃなくて。で、なんで俺が書いてると悔しいの、うん、
まあ、
いっか。
はい。まあ、肋骨早くね。肋骨はだって、安静にするしか治すあれがないっていうもんね。
はあ、
うん。
カルシウムとかビタミン D を取っても？
そう、早く良くなってください。
うん。まあ、ちょっといまいちピンとこなかったメールですけど。
まあ、1ティライミかな、
うん、まあでもダメですよ、これあの名前とか書いてないから。
ああそっかそっかそっか、
誰にティライミあげたか分かんなくなっちゃうからね。
はい、うん、じゃあまた今度は本名で送ってきてください。
はい、酒井わさひさんから。
はい、はい、
女性の方ですね。酒井わさびさんじゃないのかな、これはね。
だよね、
うん。で、まあ、多分わざと名前を変えてるわけじゃないっていうのは、前回初めてメールを読んでいただきありがとうございましたっていう書き出しなので、うん、
ああ、じゃあ、
はい、
うん、濁点打ち間違えちゃったかな。
またその際、ドガのことをゴヤと書き誤り申し訳ありませんでした。あ、ドガの映画、あのバレリーナの、ね、はいはいはい、やつをね、ゴヤと、うん、まあまあ確かに間違いだよね。私も全く間違いに気づかず読んでましたし、
うん、はい、
わさひとわさびも間違いがちですもんね。さて、私がこのラジオを聞くようになったのは、オカルトが好きなのはもちろんですが、ラジオが好きだからです。ほう。数年前まで、はがき職人もしていました。
へ
ぇ。かっこ、と言っても、
主戦場はオールナイトニッポンやジャンクという誰でも知ってるようなメジャーな番組がほとんどですが。
あ、すごい。そっちの方がすごいじゃん。
それが悪いことのように書いてますけど。しかし今はほぼラジオ投稿はしなくなってしまいました。その理由について今回書こうと思いました。吉田さんも菅田さんもラジオをよくお聞きになられていると思いますので、お二人はハガキ職人あるあるをご存知でしょうか。はあ、といっても私が投稿していた時期は2015年頃から6、7年ぐらいかと思いますので、その当時の話です。結構最近じゃん。2022年まででしょ。
はい。
当日、現代と言って差し支えないでしょ。ラジオ投稿を始めた職人は、初めての採用で、X でその番組のハッシュタグをつけ、やったー初めて読まれたーなどとつぶやきがちです。それを他の職人、または聞き専のリスナーが見つけ、こいつ自己主張しすぎ、わらわらわらわら、などと嘲笑うのです。これは当時新人の職人が絶対通る関門のように感じていました。別にいいじゃんな、読まれたって。
ツイートして。まあでも確かにあるみたい、それは。うん。
ダメなの？
うん。
ダメなの？
なんか聞いたことある言うよ。そういう悪口言われるとかさ。う
ん、ああ。なんか番組に迷惑かかるわけ。
それはないんじゃない？
まあまあ自己主張。だって、X とかってそういう日常の何の生産性もないつぶやきをするためのツールじゃないですか。
まあ、本来はね。
お風呂なうみたいな。まあでもね、確かにそういう感じじゃなくて、なんか生産性なることをつぶやかないとダメみたいな風潮になってますけどね、最近は。
なってるよね、本当本当ね。
ね、だから古参、本当は、だからこれこそファイトクラブ問題ですよね。本当はそういう場じゃなかったのに、後から来た人が違う場なのに、はいはいはい、何やってんのお前らって、もともとの行動をしてた人を非難するという。
そうだね。
はい、
うーん、
あ、ごめんなさい。X の話じゃないですね、これはね。ラジオの話ですね。しかし、そのように嘲笑っている職人の一部も、同じように読まれたことを自慢したい、褒めてもらいたいという気持ちは一緒なのです。ただ、それは暗黙のルールで、叩かれると分かっているから、X では言わないだけなのです。その証拠に、多くの職人は、月ごと、年ごとに何通読まれたというまとめをアップすることも多いです。ラジオリスナー同士が集うスペースでは、人の話も聞かず、俺はこれだけ採用された、と自慢だけして帰っていく職人もいて、へきへきとしてました。というか、ホストが私の時は決して奴を褒めることはせず、冷たく接していました。特定できるじゃない。ある程度流し渡るようになった職人は、聞き専のリスナーにリプで、〇〇さんすごい、どうしてそんな面白いこと思いつくんですか、と褒められ、へつに入っているのを見、私は吐き気を抑えられませんでした。
はいはい、
この場合、男性職人に女性リスナーが褒めることが多い。また獲得したノベルティを SNS に晒すのも禁止という暗黙のルールがあります。ほう。99のオールナイト日本のように番組で禁止されているものは当然してはいけません。
うん、
まあ、ね、だから一応隠しているってことかな。どういうアメニティじゃなくて、なんだっけ、ノベルティなのかっていう。
うん
うん、まあ、それはもちろんダメですが、それ以外でもアップすると叩かれることがあるので要注意でした。これは個人的な話ですが、番組中自分のメールが読まれ、リアルタイムで X の反応を見てると褒めてくれる方もいますが、面白くないのになんでこんなネタ採用したんだなどの声も見受けられました。私はそのようなことに傷つくタイプではないので無視していましたから。そんな私を徹底的にラジオ投稿やラジオから遠ざけたのは、伊集院さんが伊集院光とラジオとでを始めて辞める間あたりでした。そう、 TBS ラジオの社長が三村社長に変わった頃です。イジュラーが一斉に三村社長を叩き始めました。さらに伊集院さん本人までもがラジオで愚痴る始末でしたが、まあまあ伊集院さんは当事者本人なので良いとしても、イジュラーがああだこうだ言ってるのを見て、イジュラーって俺初めて聞いたんだけど、イジュラーってイジュラーがああだこうだ言ってるのを見て、社員でも演者でもないくせにうるせえな。ただで聞かせてもらってんだからいいだろ。ならお前が社長になって TBS ラジオを変えろやと思っていましたし、もうそこでラジオ界隈にうんざりし、週に15番組以上聞いていたラジオもだんだん聞かなくなりました。 その前は日本放送が叩かれていたので、かっこアルコ&ピースのオールナイト日本ゼロを終わらせた時がひどかった。
あそうなんだ。
なんかまあでも話題にはなってる。なんか、お芝居かなんかになってるね、これ。アルコ&ピースのラジオ番組に投稿してた人の演劇みたいな。
へぇ。
を、あの、主人公の演劇みたいな。
はい、はい、はい。
TBS に寝返った奴らは、この事件でまた日本放送に戻り、日本放送最高などとほざくのです。はがき職人は週に100通以上送ってるなどと聞きます。年単位にすると数千通以上でしょうか。私は年に多くて50通ほどしか採用されなかった末端の職人ですが、そんなラジオ好きの愚痴でした。うちのね、このラジオなんか、読まなかったら文句言われるのにね。指針を読まなかったら。
まあでもなんかありそうな話ではあるよね、うん、こういうのってね。
なんか妙な内輪ルールが。
そうそうそうそうそうそう。よかった、僕もあの中村弥生のラジオを読まれた時のノベルティをアップしなくてよかったわ。
ああ、うん、絶対大丈夫だ。あのガオガオに何か言われるだけでしょ。サボってライオンガオガオに あいつのやつ最近チェックしてねえな。
だからなんかやっぱし、まあなんだろう、有名リスナーみたいなさ、うん、そういう風な感じになってくると、うん、ルールを作りたがって、それどの界隈もそうじゃん、うん、なんか子さんがルール作り始めて、うん、新規が入りづらくなるみたいなさ。
まあ ね このラジオで言うと誰だろう。
誰？分かんないけど。
子さんいつの間にか消えていくからね。オナキンスカイウォーカーさんとか。
うん、そうそうそう。ね、だからね、まあオナキンさんは多分忙しいから。うん。ねえ、だけどそうか。どねえ、まあでも同じラジオネームのやつ多いもんね。聞いてるとね。
だから平成テコキ合戦チンポコ。とか
いつもそればっか言ってるけど、はい、あとのオレンジのオレンジジュースと
か。ああ、オレンジのオレンジジュースもよく聞くな、
はい、うん、そういうのばっかじゃん、
はいはい、
うん、ね、まあ、僕はだからあんましあれですね、最近は本当落ち着いたラジオしか聞かなくなってるかもしれない、
うんうん、まあ前から言ってたけど、
うんうんうん、なんかもうちょっとね、ガチャガチャしてんのはあんまし聞かない。
あ、じゃあ高田先生のラジオとか。
だ、もうすぐ帰る、すぐ帰る、本当に。
高田先生が出てきた時点で。
うん、もう、引退 FM が最近メインだよね。
はい、はい、うん。そっか。まあ、でも、じゃあ、かぶらないでしょうね。オールナイトニッポンとか、ジャンクとかの投稿
者。そうだね。
まあ、でも、名前書いてやったりしてんのかな。なんか、あれか、なんか、多分平成テコキ合戦チンポコもそういうところに送るときは名前変わるでしょ。
そうだね。まああの
あとなんかミミズグチュグチュがグチュグチュにしてんだっけ、昼間のラジオとかと。
ああそうなんだ。
なんかそういうのあったよね。
まあまあでも、うん、最近歌丸もそういえば聞いてないな、そんなに。
確かにね。なんかまあなんていうかサブカルではなくなった感じがあるからね。
そう、まあこの前なんだっけ、スーパー戦隊が終わった後に特集してたウィークがあって、
はいはい、
なんかその時は良かったけど、うんうん、まあでも、あ、多分歌丸はドンブラザーズは見てるけど五十ジャーは見てないよねって思ったわ。
うん、それ忙しいからね、見ないですよ。全部のカルチャーをコンプリートしなきゃいけないんですか。
そうだ、でもなんか一応ちょっと見といてほしかったなって、その今直近のやつだしさ、うん、っては思ったけどね、
うん、ちなみに菅さんのラジオネームは。
僕はね、僕でもまさに菅っで出したことあるよ。
ああ、だからそれはあれでしょ、小島恵子でしょ。
小島恵子、そうそう、あの小島恵子キラキラに送ったのとか。
それは何のメール送ったんだっけ、うん。
だから歌、あの小島恵子キラキラで、その歌丸さんが、うん、水曜パートナーかなんかだったんだよね、 当時、
はい、
でその時に、なんか強制がしてる女の子が好きみたいな、
うん、
なんかフリートークしてたのよ
歌丸さんが、うん、
そうそうそうそう、うん、なんかエロいよねみたいな、まだ当時のラジオだから、うん、12、3年前のラジオだから、
はい、
で今は多分そういうこと言わないと思うんだけど、なんかやっぱエロいっすよねみたいな感じの話してて、はい、でうちの作品を TBS ラジオに送りつけた。
あ、先生じゃもっと凶悪じゃん。メールじゃないわけね。DVD と送りつけたわけね。
そうそうそう、メールじゃないよ。だからあのこれ見てください、こういうことやってるんで見てくださいみたいな感じで。絶対ね小島恵子に投げ捨てられてると思う。
ゴミ箱にドカーンって。
そうそうそう、
まあ届いてないでしょ多分。
多分ね、
届いてないでしょ、あの、うん、ポランちゃんとか松重さん、うん、松重とかの息子さんとかで、うん、あのもう防波堤になってるでしょ。あ、ちなみに私はあのお二人とも打ち合わせしたことあるんで。
ああそうなんだ。まあまあでもそうね、はい、だからまあ最近は送ってないんですけど、うん、うん、ちょっと今ね、そのあの、僕、カフちゃんっていう子がすごい好きで。
はい、それはラジオの人ですか？
そうそう、あの、ラジオっていうか、まあ、ちょっとバーチャル歌い手みたいな人なんだけど、がすごい好きで、
う
ん、インターFMでラジオやってるんですよ。
うん、
パンパカカフィアールっていうラジオやってるんだけど、
うん、
それにちょっと送ろうかなって今、考えてます。
それは落ち着いたラジオなんですね。
そう、あのカフちゃんの声がめちゃめちゃ好きだから、
はい、
その声でスガッツさんって言ってほしいじゃん。
そうですね、
はい、だそのうちなんかね、あのおしゃれっぽいメールを送ろうかなと思ってます。
でもカフちゃんってすごいね、なんかラジオ の, あのブースのカフから来てるわけでしょ。もう私こそザ、まあ、ラジオ DJ ですっていうさ、結構な自信がある名前ですよね。
まあまあそっちからじゃないんじゃない？なんか、うん、わかんないですけど、そう、
長い花粉、長い花粉から来てるんですか？
布団に感銘を受けてみたいな。
布団は違いますよ。
布団は誰だっけ？田山かたいか。
田山かたいです。全然年代が違う。長い花粉はあの木刀日記。
え、なんか似てない？名前と
名前が。全然年代が違うじゃないですか。あ、またごめんなさい、これ、あの、間違い、タイトル間違えると、また黒見エールセットに怒られるんで、
はい。
なんだっけ、木刀来たんじゃなかったっけ、
木刀来たんか。
だったっけ、はい、日記じゃなくてね、はい、
はい。
これね、あの、こういう全カルチャー、別に台本があるわけじゃなくても、全カルチャーをすべて間違いなく言わなきゃ怒る、黒見エールセットや菅さんみたいな人がいるからね。とっさに出てこなかっただけで、
はい、そうだね、
はい、
まあまあカフちゃんの番組はおすすめなんで聞いてみてください。
はい、うんこのお寿司、
はい、
はいはい、あのあれですね、学歴コンプレックスがある人ですよね。
はい、結局ね、そういうラジオネームが一番面白いんですよ。
でも学歴コンプレックスがあるよこいつは。
ああそうそうなのね、はい、
だってこの前なんか早稲田のやつはどうのこうのって、
ああ、ま、そっか、それ言ってた人、
歌丸さんのことをディスった、
はいはいはい、ああそうか、その人がそれか、
はい
はい、読んでもらえます。
各地で山林火災が問題となっていますね。いや、どんなあの結構俺あのディスり返したのに全然どこ吹く風だわ。第一声からなんかちょっと反論が来るのかなと思ったら、各地で山林火災が問題となっていますね。そんな話を父としていると、そういえばこんなことがあったなぁと教えてくれた話です。
お、
今から40年ほど前、村内村の中でぼやが連続して起きたことがありました。それは毎回あぜ道や土手の下草が少し燃える程度で、大事に大ごとにはならなかったのですが、あまり頻繁に発生するため、通報する役を持ち回りにしていたほどでした。通報者は第一発見者としてかなりの時間を警察や消防に取られてしまうためです。うん。みんな下手人が誰か、大体分かっていました。それは村の地主の三男の A という男。 彼はおそらく精神か知能に障害を抱えており、40代になっても定職につかず、毎日ふらふらと、村内を商用、村内をぶらつき、村人も地主の手前、邪険にするわけにいかず、あいつはあれだから、となんとなく腫れ物扱いしていたそうです。そんな A が消火活動の際、毎回必ず手伝いに訪れており、警察の現場写真にも何度となく映り込んでいたのです。しかし決定的な証拠があるわけではなく、民家の近くなど本当に危険なところには付け火はしない。相手は地主のせがれ、もし間違いだったら大変なことになるしと、村人はゴニョゴニョと噂し合うのみでした。村内がすっかりぼやになれた頃、ついに A は捕まりました。巡回中の警察官に現行犯で取り押さえられてしまったのです。犯行の動機やいかなる刑罰が下ったのか、村人が正確に知ることはありませんでしたが、割と直後に村内の散歩を再開しており、まあ、少なくとも長期の実刑を食らったということはなさそうでした。責任能力の有無は問われなかったのかもしれません。さすがに懲りたのか、その後はぼや騒ぎが起こることはなく10年ほどが経過、村人の記憶も薄れつつあった頃、A は病死しました。当時50代、私の父も早死にだったなぁと思いつつも、村の寺で行われた葬儀に参列しました。村人たちもぼんやりつけ火のことを思い出しながらもそれに触れることはせず、粛々と式が進行する中、寺に一報が入りました。T さんにて大規模な林野火災発生、消防団員は至急現場に急行されたし、式場は騒然となり、消防団員は喪服を着替える間もなく消火活動に向かいました。父も消防団員として現場に向かいましたが、かつてのぼやとは比較にならない山を丸ごと焼き尽くす一面の火の海だったそうです。ついには自衛隊まで出動要請が下る大規模な山火事となり、丸2日にわたる消火活動の後、東京ドーム5個分の面積を焼き尽くしてようやく鎮火しました。消防団の先輩は疲れ切った表情で、やろう、最後の最後に一番派手に燃やしてくれたな、まあ最高の供養になっただろうぜと父につぶやいたそうです。はあ、今年の1月に発生した山梨県の山林火災、私は中央道から現場を眺める機会がありました。夜だったこともあり、それはまさにテレビで見る火山の噴火口のようで、あたり一面に立ち込める煙が現実感を薄れさせ、不謹慎にも美しいと感じてしまいました。創作物なので放火魔の動機として火を見てると落ち着くんだなどと表現されることがありましたが、ありますが、少しその気持ちが分かってしまった経験でした。はい。でちなみにその、実際の山の名前とかまあいろいろ書いてありますが、うん、まあこれはお任せしますと。
はい、はい、え、これめちゃめちゃいい話じゃない、うん、
でもこれ A さんじゃなかったっていう可能性もあるよね。
まあ、それもあるよね。
でもまあそれはでも薄いか。だって捕まってからしばずっと山火事が起きてなかったわけだから、やっぱり A、はいはいはい、A なんだろうね、普通に考えたら、
うん、
で自分がもう死ぬから死ぬ間際に、
はい、
でもそんなタイムラグあるもんなの。だって火つけてから死ぬまでってそんなね1時間とかじゃ無理でしょ、うん、あもう死ぬ、ね、死ぬからちょっとつけに行かなきゃ、つけ火したで1時間後に死ぬで、
まあまあね、
島田総理さん、
霊的な
島田総理さんだったらどうするんですか、
うん、島田総理だったらなんか強引なね何かをするかもしれないけど、
うんうん、まあだからそう霊的ないい霊的なことってことか、
うん、
あの不可能、現実的には不可能だけど死ぬ間際の念が、うん、大規模火災を引き起こしたっていう。
なんかさ、こういうさ、うん、誰もがこの人が犯人って分かってるけど、うん、何らかの理由で捕まえられないんだよっていう村都市伝説みたいのって、
まあ飲酒村的なね、
各村にある気しない？
いやいや、
山梨でもあったよ。
ああ、
うん。なんかやっぱし僕当時河口湖っていうとこ住んでたんだけど、隣の山中湖、
はい、
でそれこそ女性がさ、
うん、
結構えぐい感じでこう乱暴されるみたいなのが、
うん
うん、なんか数年前にあって、でそれはやっぱしあのうちのまあちょっと 知能的に問題のある人が犯人なんだけど、うん、みんな知ってるズラよ、うん、だけど捕まってないズラ言ってたけど、そういうそれが本当か嘘か全然あれなんだけどさ、うん、そういうのありそうだよね、そういう噂ってね。
レッドブルの社長の息子は人を引き殺したけど警察に捕まらなかったっていう、
はいはい、そうとかさ、
だから警察を引き殺したんだっけ。
いやいや、あ、誰かは知らない。
警察官とかじゃなかったっけ、確か。なんか、こう、交通
だけど社長の息子だから、
そう。
うん。っていうね。うん、そうそうそうそう。へえ。なんか、もっと、パンチの効いたのを、変なメールを送ってくるかと思ったら、予想外に正当派な話だったから、
うん、この
感動しました、ちょっと。
ね、名前、もっと、早稲田へのコンプレックスを丸出しにしたメールを送ってくるかと思ったら、はい、
うんこのお寿司って想像したらめちゃめちゃ嫌だね。めちゃめちゃ嫌だね。
それ軍艦なんですか、握りなんですか。
てかシャリの部分は米なのかな、それともシャリの部分がうんこなのかな。
ネタがうんこでしょう。
絶対嫌だわ、
はい。まあ、じゃあそれも含めてまたねメールで回答いただければ、
うん、そうですね、はい、はい、これニーティライミです。
今日は渋いですね。
そうですか。
はい。ねえ、だって風神さんとかの、はい、ねえ、お香伝領もニティライミだし。
はい。そうです。
大絶賛してるのにニティライミ。
はい。
プチ系。
はい。
あれこれ追加、ああ、もうこれ何個もあるんだよ。プチ系のメール。でも、
違いが。これ1ティライミです。
はい、わかりました。はい。違いが分からないですけど、一手合いにということで、はいはい、読まなくてもいいか。まあ一応読みますかね、はい。ゆうちゃん、すがすさん、ごきげんよう。私がプロ基地会で童貞初段のプチ K です。タイトル、だから僕は基地外への道、屍三条。うん。あ、ちょっとゲップが。30年ほど前のことだ。時刻は夜の9時を回っていたと思う。不意に玄関のチャイムが鳴った。こんな時間に誰だろうと思いながらドアを開けると、そこには A が立っていた。小中高とずっと同級生だった男だ。久方ぶりに見る A の顔。だが再会を懐かしむ余裕などなかった。A は私と目が合うなり、狂ったような満面の笑みを浮かべてこう叫んだのだ。おい、妹が自殺したよ。ああ。その異様なテンションに私はかつて耳にしたある噂を瞬時に思い出した。共通の友人である B が A の自宅へ遊びに行った時の話だ。部屋でくつろいでいると A が当時まだ小学校低学年だった実の妹を呼び寄せ、 B の目の前で言葉投げに言い放ったという。ほら、いつもみたいにこのお兄ちゃんのペニスもしゃぶってあげなよ。あまりのおぞましさに B は震え上がり、そのまま逃げるように帰宅した。そんな生理的な嫌悪感を催す記憶が脳裏をよぎり、私はこいつは関わってはいけない人間だと直感した。悪い、もう寝るから。震える手でドアを閉めようとしたその瞬間だった。A の背後の闇の中に何かが見えた。それは明らかにこの世のものではない女の姿だった。女は音もなくそこに佇み、じっとこちらを凝視している。そして何より異様だったのはその女の腹部だ。まるで臨月の妊婦のようにそこだけが不自然にパンパンに膨れ上がっていた。私はそれが自殺したという妹のなれの果てなのか、あるいは別の何かなのかを確認する勇気も持てず、ただ無我夢中でドアを叩きつけた。閉ざされた扉の向こうからは、しばらくの間、A の湿り気を帯びた笑い声だけが響いていた。終わり。Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。
なんかね、作り話としてもちょっとね、嫌な感じの話だから良くない良くないですよ、ね、こういうのは。
でこれの5倍ぐらいの量の文章は続いてるんですけど、
はい、
それはなんか前回の僕は怖くないの後半をChatGPT ってなんだろうにぶっ込んだ結果、多分チャット GPT のことだと思うんだけど、わかんない。
そうだよね。そうだよね。
でもわかんないわかんない。CHCTGPT って書いてあるから。
はい。
にぶっ込んだ経過を多くして、まあ、あのチャット GPT の回答みたいな、まあ、これはここで、リスナーのプチ K は風変わりな占い師を独自の作戦で翻弄するという非常にエキセントリックな内容です。メールに記載されたエピソードの詳細は以下の通りですって言って、まあ、なんか要約したりとかして、それにいろいろ書いたっていう文章がものすごい量載ってる。単純にチャット GPT のやつをコピペしてる。これをラジオで15分ぐらいかけて読めっていうことなんですかね。
チャット GPT を初めてやって、うんうん、すごいな人工知能って言って喜んでるおじさんだよね、ただのね。
それを送ったら我々も驚嘆喜嘆すると思って
一、うん、ティライミですから変わらずだなこれはな、はいはい、
以上です。
あ、ありがとうございます、はい
はい、ね、
なんかね、まあでもメールがねこうやってたくさん来るのは、
はい、
あの僕今日さほら突然あの撮ったじゃないですか、
うん、
だからそれでもメールがたくさんあるとある程度話題が持たせられるから助かるよね、
はい、まあ、メール自体はねもっとたくさん来て、うん、チョイスできるようになるといいかもしれないけどね。
そうだね今来たの全部読まざるを得ない状況みたいな
微妙に多いんだけど微妙に読めなくはないから、あの、ね、あの建築知識を読んでなんか知らないけど悔しかったっていう指針とか、
はい、はい、まあまあまあまた待ってますよ。
ええ、まあ、メール自体は送ってください。たくさんあるに越したことはないんで。
っていうかさ本当にさ、はい、あのエプスタインに最近ちょっと興味があるんですけど、うん、って話をうちのパートナーちゃんにしたら、お前もついに真実に目覚めましたかって言われたんだけど、
はい、
あれはどこまでが本当なんですかね。なんかよくほら悪魔教みたいなこと言う人いるじゃん。
人肉食ったりとかね。
そう、あれはないの？実際はどうなんですかね。
ね、まあだからああいうのをわざと流しといて、まあ、もっと本当の児童虐待、うん、児童回収、うん、拉致とかの方も陰謀論だと思わせようとしてるっていう陰謀論を、この前共演した YouTuber の人はオフの時に言ってましたけど。
ああ、まあでも確かになんかいろんな情報をこうあえて言わせることで都市伝説化させてたっていうのが、はい、あるよね今まで、
うん、
ね、うん、でもさ絶対これこうなると僕が思ったのは嘘つき怪談師みたいなやつが、
はい、
俺実はエプスタインと招待されてたんですわっていうやつ絶対出てくるよね。
そこまでいくかなもっと嘘つきってあり得る嘘だからそれは都市伝説系 YouTuber とかありそうだよね。
うん、階段そういうやつ絶対出てくるなってのは、
うん
うん、思ってましたけどね。
階段誌ではどうかね。しかもどう階段にするのか
そうだ ね、 ね、
なかなか難しいでしょ。エプスタイン島で起きてることが悲惨なのに、
うん、
そこでなんかちょっと実はなんか女そこにいた女の人実は死んでたんですよ
そうだね、そういう話にできないもんね。
って言っても、
うん、はあ、まあ、周りの方が確かに、うんうん、そうだね、まあまあまあまあ、でも、なんかね、大変な都市伝説だと思ってたことが本当にそうだったっていうのはさ、
うん、
結構衝撃だよね。
まあ、でも、エプスタインが、まあ、児童拉致とか回春とかしてたのは、別に前から、うん、かなり前から。まあ、そこまでは事実だろうけど、まあ、
うん、
もう自殺したあたりから割とバーって広まってはいたよね、うんうん、
そうでもね、なんかどうなんですかね、これから真実が明らかになるんですかね。
どっちも読めばいいじゃん、あの300万字とかのあれ公開されてるんでしょ
ねえ、だあれをほら今、うん、ね、世界中の人がやっぱ分担して読み始めてるらしいから、うん、はいはい、 ね、まあ、まあ面白いって言っちゃあれなんだろうけど、興味深いし、まあね、あの関さん、セキルバーグの人、うん、
はい、
とかもそのうち言い出すような気もするよね。
そうですね。
うん、
なんか他にラジオメモに書いてあることあります？
他なんもないのよ。結構、ね、
ちょっとだから言い忘れたのが、まあこれ一言だけ書いてあるんだけど、はいはい、高太郎まかり通らないよって書いてある。多分これ比嘉くんの遅刻の話題の時に言おうと思ってたんだと思う。
うん、
そんなことまかり通ると思ってんの？高太郎、比嘉高太郎くんですから。
うん、ああ、そうかそうかそうか。
高太郎まかり通らないよって。忘れてた。
はい。ああ、懐かしいな。あの、高太郎まかり通るは、それこそ、ぶっこめのタクとかカメレオンを読んでた頃に、うん、はい、謎に長期連載してる漫画っていう印象で。
途中から新高太郎まかり通るになってるね。
あ、そうそうそうそう、そう。
なんか1話からになってるね。うん、
そう。なったけどね。だから、そういう印象がありますね。
謎にって別に人気があったからでしょ。なんで謎にってどういうことですか？
あと、あの、明日天気になれ。あれも毎回、うん、載ってて、当時にしてもやっぱり少年マガジンの絵柄とはちょっとかけ離れてたから。
ビッグコミックとかだよね、どっちかっていうと。
そう。そう。
まあ、千葉哲也先生のね、音体のだけど、まあ、リズム感も全然、なんかその、他の漫画とは全然近かったもんね。
そう、だから
ポテンポテン、いや遠くまで飛んだな、ゾロゾロゾロゾロみたいな感じだったもんね。
そうそう、だからなんか謎にずっとやってんなって思いながらマガジン買ってましたけどね。すみません、なんかね、はい、なんかやっぱね、ダメ、あのね、ラジオをやるって決めてる日はちょっと面白いことを言おうと思ってるんだよ、うん、きっと、はい、うん、なんか今日も完全に、今日日曜日なんですけど、はい、もうギャバン見た後に、もうギャバン見終わった後に、もう仕事が終わった感覚でいたから、
うん、ギャバンが仕事、
ね。ぼーっとしてる今日。はい、はい。
なるほどですね。告知とかはないですか？
告知は別にないですね。
まあ私は、裏山の怪談っていう本が3月11日に発売なので、はい、
あ、なんか書影かっこよくない？あれ。
はい。
ね。
もちろん。
X で拝見しました、はい。はい。
売れてくれないと首をくくることになるので。ギリギリでいつもやってるので。
はい。はい。はい、いやでも本当そうね。あの、うち、我が社もそうですよ。ギリギリでもう。
自転車操業ですか。
ね、もう取り続けなければいけないみたいなさ。
ちゃんと確定申告も終えて。
確定申告はほら個人だから、うちは会社であの、あれをするから、
はい、
まあ、個人はもう赤字みたいな感じで、ですかね。
あ、嘘ついて、はい。個人は赤字って嘘をついて。
いやいや、赤字ですよ、本当に。はい、そんなですかね、うん。
まあ、処理の仕方によりますからね。別に脱税ってわけじゃなくて。
そう。
限りなくグレーだ。
税理士が増えてた。
はい、
うん、税理士がもうそれでやってくださいって言ってた。
まあ税理士が言うんだったら間違いはないんでしょう。
ネトウヨの税理士がね、うちのね。はい。
そんな感じですか。
そうですね、こんな感じで。
お便りが立て込んでいたので、やっぱり読まないと失礼ですからね。
はい。
はい、
ありがとうございます。
はい。また近いうちに。
はい、お願いします。
お願いします。